皆さんこんばんは。2018年10月17日、祈祷会聖書の学び会録音になります。今日もリビングライフの10月号、今日は10月12日の箇所、詩編の100編。先週から詩編、10月号やってますが、詩編の100編全体を1節から5節までいきたいと思います。感謝しつつ賛美しつつというタイトルがついています。これから購読いたしますが、その前に今日も質問2つありますので、それを先お読みしたいと思います。クエスチョン1、あなたにとって最も大きな感謝とは何ですか？それはなぜですか？というですね。クエスチョン2、神に感謝し賛美する6つの理由とは何ですか？下記の 1,2,3,2 行に書き込んでくださいと。3つずつ2セット今日出てくるんですね。神に感謝し賛美する6つの理由、それを書いてくださいということですね。ヒント先言っちゃいますと、3節4節ですね、ごめんなさい、3節5節ですね、そして、その6つのうちどれが、あなたの一番大きな力、理由となりますか？賛美する礼拝する理由の6つのうち、テキストから6つ挙げていただきますが、そのうちあなたにとって一番大きなものっていうのはどれですか？それはなぜですか？という質問ですね。さあ、それでは聖書を購読したいと思います。新改訳聖書になりますね。詩編の100編、奇数節をしかし読みますので、偶数節、皆さん声を出して録音に入るように、声を出して、音読していただきたいと思います。詩編100編1節、感謝の賛美、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。2節どうぞ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。4節どうぞ。最後ご一緒にどうぞ。5節、はい。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。アーメン。短いですね、詩編100編、ここから今日学びたいと思いますね。さあ、それでは皆さん、2つの質問、頑張っていただければと思います。数分差し上げたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんに質問もう一度申し上げたいと思います。聖書箇所は詩編の100編ですね。1番目、あなたにとって最も大きな感謝とは何ですか？それはなぜですか？というですね。2つ目の質問は、神に感謝し賛美する6つの理由を、先ほど読みました3節そして5節から6つ挙げてくださいという質問ですね。3節に3つ、5節に3つあります。そのうちどれがあなたには一番大きな神を賛美する礼拝する理由、力となりますか？それはなぜですか？というこの2つの質問ですね。それでは皆さんも少し、録音ポーズしていただいて考えていただけると、今日の学びのテーマですので良い学びになるかなと思います。後ほど解説の時にまた録音に戻りたいと思います。それでは一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしょうか。全員一番でしたね。すごいですね。やっぱり私たちが受けた感謝、インパクトが大きいということですね。人生を、私たちの人生を左右するどころか、私たちの人生を作ってくれたイエス様、この存在が一番大きな感謝だと皆さん共通でしたね。さあ、それでは学びに行きたいと思いますね。100編の1節行きたいんですが、2番のね、神に感謝し礼拝する6つの理由とは何ですかという、これが6個ですね。3つずつが2つあるっていうのは3節と5節と申しましたね。3節ちょっと先見てみましょうか。知れ、主こそ神、これが第1番目ですね。主を礼拝する賛美する理由、もう第1番目はこのお方が誰であるかということなんです。すなわちこれが礼拝の一番大切なこと。いろいろ他にも理由があるんですけど、一番大切なこのお方が誰であるかということです。それは2つの理由で、このお方が私たちにとって誰かであるかということもあるでしょうし、もっと別の意味では 誰に関わらずこのお方が誰であるかっていうこと、この2つの面です。だからなんか宗教の世界では個人的なもんなんでしょって、あなたの神っていうか私は違うんだからって、まあそういう面もありますよね。個人的な私にとって誰って、でもそれだけではないっていうことです。もう一つはこのお方がこの日曜日のあれですよ、Radio Not Here I Come ってね、お話をしましたね。かくれんぼ。ね、向こうの子たちというか、必ず20ミシシッピの後に、数えた後に、Radio Not Here I Come って言ってから鬼を探し出す。ね、準備ができていようがいまいが、空行くぞって。それと似てるところがあって、あなたがどう信じようが信じまいが、このお方は神であるということには変わらない。だから個人的な一人一人の神であるだけではなくて、全世界の全宇宙の全創造の神であるっていうこと、これが礼拝の第一番目の理由だということですね。二つ目はこれはもう私たちとの関係になってきますね。主が私たちを作られたって、二つの意味があると思いますね。これも私を作られたってね、私に命を与えてくださったって、そういうお証もね、私の個人的にね、救ってくださった、選んでくださった、愛してくださったってこと、ありますけども、同時に私たちの、私たちを作られたって書いてある。だから全人類を、全世界を作られただけで、全ての命あるものを、私たちを作られたお方でもあるから、だからそういう意味では教会の礼拝っていうのはクリスチャンだけのものではないってお分かりになりますでしょ、ね、この日曜日も講壇の前に植えられていたお花見ました？皆さん覚えています？実に美しい百合でしょ、あれピンクの美しいお花、もう花も私は思うけどね、こんなこと言ったらおかしいんじゃないのって言われる時もあるんですけど、もうカーテンも床も天井も神を賛美しているってそう思えるんですよね。私たちだけじゃない、もちろんだから講壇に植えられていた生けられていた花もそうです、ね、そう思うんです。で礼拝もクリスチャンだけではなくて、全ての作られたもの、すなわち全ての人が神を、このお方を単にこの個人的な私の宗教の神として信じ礼拝するだけではなくて、全世界全宇宙の神として礼拝するにふさわしいお方だという、これが2つ目の。3つ目は、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。こうなるともう非常に具体的に羊飼いと羊のこの子に関係があるんですね。私にとって、私を養い、私を守り、私を導き、私のために命を懸けて守ってくれるお方、羊飼いなるお方、それがこの全世界の全ての作られたものの神であると、これもう非常に感動すると思いません？このお方が、全世界の神が私と関係あるどころか、私を命懸けで守る、良い羊飼いは羊のために命を捨てますって、実際に命を捨てた羊飼いじゃないですか。このお方なんだということ、これが3つ目ですね。4つ目いきますと、今度は5節ですね。この5節はですね、神ご自身とはどういうお方であるかということが、私たちの礼拝の理由なんだということです。私たちの感謝の賛美の、このお方を褒めたたえる、このお方に仕える理由なんだって、すなわちですね、この方が私に良いことをしてくれたとか、ラッキーだったからとか、何かをもらったからとか、癒しを受けたとか、そういうこと、それでもいいんですよ、もちろん。それがいけないって言ってるわけじゃないです。それだけではないんだ。たとえ癒しを受けようが受けまいが、私たちにたとえ祈りが聞かれようが聞かれまいが、病が、また問題が解決しようがしまいが、迫害があろうがなかろうが、このお方はいつもいつまでも、とこしえまでも、主は慈しみ深いお方であるから、私たちは神を礼拝する、賛美する。このお方の恵みは、とこしえまで失われることがない、耐えることがないから、私はこの方を礼拝するんだ、賛美するんだ。このお方の真実は世々に至るゆえに、私は世々に至るまでこのお方を礼拝し、賛美し、お仕えするんだっていう、これが理由です。この6つの理由、素晴らしいことだと思いません？ ですから、まあ、この2つに分けたというのは実はですね、その次の2つの質問、詩編100編で語られる神の属性3つって、神とはどんなお方ですかって言ったその3つっていうのはこの5節、今慈しみ深い、恵み深い、真実なお方であるって、それと同じなんですよ。すなわち神ご自身がどういうお方であるかということと、私たちが礼拝するということは切り離せないこと、同じことなんだっていうことなんです。それをちょっとお伝えしたくて、こうちょっとややこしい図になってますけど、じゃあもう一つは詩編100編で語られる私、神と私の関係を3つ、私にとって神とは誰なのか、私にとって神は誰かということと、神にとって私は誰であるかっていうことは、これも切り離せないです。同時に神がどのようなお方であるかということと、神を知るということと、本当の私を知るということ、これも同じだってことなんですね。この神との私の関係というのはその3つ、先ほど言った3節ですね、このお方こそ神であるということ、He is God、ね、このお方が唯一の神であるということ、そしてもう一つ、このお方が私を作られたんだ、だから私が存在している理由、目的、意味、それはこのお方が目的を持って、意味を持って、ゴールを持って私たちを作られたということです。だから自分で自分の生きる目的を探そうと思っても分かんないんですよね。だって私たちは目的を持って命を与えられて生かされているわけですから、じゃあその私に命を与えられた方のその目的を、理由を知らなければ、私の生きる理由もわからないわけであります。そして最後は、主のもの、主の民、主の牧場の羊である、私たちが誰のものであるかって、みんなね、自分のものだと思って生きてるんですよ。いや、そうではない、私たちは主のものだって、ね、自己愛でね、自分で愛する、ね、自分を守らなきゃいけない、私たちを愛し、私を命がけで守られる方があるんだっていうこと、そして私たちと、私たちはこの方を知るだけではなくて、その民であり、その羊の群れであるっていうこと、このお方が私にとって、神がどんなにすごいお方であるっていうだけではなくて、礼拝の理由はこのお方が私にとってどんなお方であるかっていうこと、それが礼拝の理由だ。すなわちですね、こうして見ると礼拝する理由って、それは恵みを受けるからとか祝福されるからっていうことではないってことなんですよね。何か益を私の人生にもたらすからって、それを否定してるわけじゃないですよ。もちろんそれは結果としてそのように祝福をいただき、結果として私たちの人生が変えられて、いろいろな神の祝福を体験していただいていくわけですよ。でもそれが目的じゃなくて、それは結果、付随物だってことです。私たちの純粋な礼拝というのは、神がどんなお方であるかっていうことが一つ、そして私にとってこの方がどんなお方であるか、この二つ、これなんだってことですね。究極の礼拝っていうのは、賛美っていうのは。だからここからずれちゃいますとですね、礼拝自体がずれちゃうわけですね。何のために礼拝しに行くんですかって聞かれたら、礼拝するにふさわしいお方であるからですよ。私にとってこのお方は神の神、主の主、ふさわしいお方であるっていう方。そしてもう一つは、礼拝を受けるに、この全世界が、全被造物が神を褒めたたえるべきふさわしいお方であるからという、この理由ですね。だから聞かれたら皆さんそのように答えてくださいね。なぜ離職礼拝行くんですかって。それはなんか祝福されるから元気が出るから言ってるわけじゃないですよ。もちろんそれを、そういういただきますよ。でもそれがメインではないということを、今日この100編からね、しっかりと掴んでいただければと思いますね。100編1節、感謝の賛美、全地を主に向かって喜びの声を上げよって、これ命令形で書かれていますよね。全地よって、なぜかというと、神の慈しみ、恵み、真実は、
大きいという。計り知れぬほど大きい、力強い、偉大であるということですね。だから全地を、主を褒めたたえよ、喜びの声を上げようと、聖書を語るわけでありますですね。ここで全地って書いてありますでしょ。全地っつったら全地なんですよ。すべてのものよっていう意味なんです。そしてそのように、命じられているように私たちも私の全地に命じなければならないってことなんですよ。同じこと、すなわち私の心、内側の全地ですよ。外側の全地と内側の全地があるんですね。で、外側の全地に主を褒めたたえよって言っておきながら、内側の私の全地に主を褒めたたえよって言わないっていうのはおかしなもんでしょ。私たちの内側の世界、その全地にも全身全霊に向かって私たちは全地を、我が心よ、我が魂よ、我が思いよ、主を褒めたたえよと私たちは命じなければいけないってことなんですよ。私たちは時々ですね、人生いろいろなことが起こって心が萎えてしまったり、不信仰に陥ったり、喜びを失ったりするわけですよ。でもそのような時に、今日の詩編にある、詩編100編にあるように、我が全地よ、我が心よ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、喜びの叫び声を上げよって私たちはあえて私の心に命じなければいけないんです。神の言葉を持って私たちの心に命じなければいけないんです。私たちの意思を持っている、これすごく大切なことです。なぜかというと、そのように御言葉を追って私たちが心悩むとき、心を悩るときに、もし私たちが神の御言葉を追って我が心よ、主を褒めたたえよって喜びの声を上げよって、命じなければ、主の言葉を語らなければ、私たちの心は違うものを語り出すからなんです。私たちの心はやっぱり命じられなきゃいけないんです、神の言葉によって。だからなんか変な感じかもしれないですけど、自分に命じなきゃいけないんですよ。自分に語らなきゃいけないんです、神の言葉を。非常に大切なことです。ダビデもですね、まあ詩編やってるからあちらこちらに出てきますが、自分に命じたっていうところがあるんですよ。自分を奮い立たせたっていうところがあるんですよ。ダビデでさえも自分に命じたって、自分で自分を奮い立たせたって、必要なことなんです。大切なことなんです。神の言葉を語ってあげないと、私たちの心に、私たちがなんか人から語ってもらうの待つんじゃないんです。自分から神の言葉を自分自身に語ることを積極的にしないならば、私たちの心は違う言葉で語り出すんですよ。それが怖いです。そういうところ、ここから学ぶわけですね。神の慈しみ、恵み、真実がいかに大きいかって、それはね、ヤコブを考えたら分かります。ヤコブってイスラエルでしょ。でもヤコブってどんな人でした。イスラエルという神の民となった、神の民イスラエルと呼ばれる彼はどういう人だったかって、彼はもう欺く人だったじゃないですか。人から奪い取る人だったじゃないですか。年老いた父を欺き、騙し、そして兄から奪い取ったじゃないですか、祝福を。そんなものをなぜ神が祝福されなければならないのかって思いません？でも神は、神の真実は、恵みは、慈しみは、あのヤコブをイスラエルと変えたほどにまで大きく注がれるんだということ。私たちもみんなヤコブじゃないですか。罪人なんですよ。でもそんな私たちに惜しみなく、尽きることなく、変わることなく、慈しみを、恵みを注ぎ、真実を尽くし続けるお方が私たちにあるから、私たちには希望があるんです。望みがあるんです。変えられる希望があるんです。私、牧師やってますと、多くの方が私のところ相談来ますよ。先生、自分はダメだと思う、もう何十年こうなんですって。その通りです。でもあなたには望みがなくても、でも神はそれでも諦めないです。神の恵み、慈しみ、神の裁きじゃないですよ、慈しみ、恵み、真実、愛が常しえまでも惜しみなく もったいないばかりに、無駄になっても無駄になっても無駄になっても、随分私たちも無駄にしてきたんじゃないですか。注ぎつぐられる、この神の真実によって人は変えられるんです。この真実によって、神の愛によって人は、イスラエルは、このヤコブはイスラエルとなれたんです。もしこの神の恵み、慈しみがなかったら、私たちに望みはなかった、今日の私はないわけで、ありますね。そこに書いたね、この愛歌の、あれ間違ってますね、愛歌の3章ですね、これ23となってますが、愛歌の3章です。3章22節23節、皆さんお誕生日をお迎えられた方は、牧師から誕生カードをいただいてますでしょ。そこに何て書いてありました、今年ね。まだこれからの人はこれからですから、楽しみにしていただきたいけど、でもネタバレですけどね、これは。愛歌2章、今年は、この御言葉ですね、書いてるんですが、実はですね、本当は新改訳聖書で書きたかったです。皆さんにバースデーカードを送ったのには、もしね、教会員なんですけどバースデーカードもらってないっていう人がいたらね、言ってください。それね、漏れちゃったんですよ、申し訳ない。去年も一人漏れちゃった人がいたのでね、どうぞね、遠慮なく申し出ていただきたいと思います。遅くなってもね、書きますので。180名なんですね、ちょうど180名だったんです、書いている人、1年間ね、一人一人にバースデーカードを書いておりますけど、180名も書いてるんだなと思って。でもね、この日曜日130名なんですよ、第一礼拝を合わせればね、130名しか、ここにおられないっていうことは、じゃあ残りの50名どこにいるかって、痛みがあるんですよ。その方々に送るわけですよね、郵送でね、心の内痛みがあるですよ、戻ってこられないから、必ずしもね、消極的な意味で参加できない方ではなくて、ご家庭の事情、それから、健康の事情でね、そういう方も結構いますからね、全部が全部50人がそうではないんですけど、でも信仰から離れてしまった人、主から離れてしまった人、教会から離れてしまった人たちもおります、その中に。そういう人たちにも神の恵みをね、書き続けるっていうことは、そんな一枚からでも教会に戻ってくる機会となってくれればと、そう願ってやまないからでありますね。皆さんのカードには、口語訳の愛歌の言葉を書いていますが、本当は書きたいのは新改訳聖書なんです。で、その新改訳聖書何て書いてあるかっていうのを皆さんそこに書きました。この言葉がないんです、一番最初の言葉が、口語訳聖書には、私たちが滅び失せなかったのはっていう言葉があるんです、新改訳。これは素晴らしいと思うんですね。主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだって、これが唯一の理由だって言うんです。今日私たちが信仰者として生きておられるっていう理由だってんです。素晴らしいと思いません？私たちがだからとっくに滅び失せているはずなんですよ、神がこのようなお方でなかったら。裁かれてもう私たちは滅んでいたんです、サタンの餌食となって。しかしそうでないのは、今日あるのは、主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、尽きることがないと口語訳聖書ではありますが、愛かエレミア愛かというところにある素敵な御言葉ですね。その通り、アーメンでありますよね。この一節一番最後は声、喜びの声を上げよという言葉ですね。喜びの声を上げよ、これ英語で言う Shout to the Lord ですね。歌もありますでしょ、 Shout to the Lord。 これですね、力の限り叫べっていう言葉なんです。すなわち聖書における礼拝っていうのは全く静かなものではないってことです。何か礼拝の私たちのイメージで静かで厳かなってあるでしょ、そうではないです。この聖書の礼拝っていうのは、捧げ物だってすごいものでしょ、動物の声だってするし、 ね、そして、このたくさんの楽器を持って、そして叫んだっていうんですから、これが礼拝だったんですからね。私たちはこのような神が求めておられる礼拝の姿というものを忘れてはならない。形ばかり、人の目を気にしたり、その形ばかり気にして礼拝をしてはならないっていうことでもありましょう。私たちは心の底から主に叫び声を上げるって。だから大和の教会でも叫びますでしょ。主に主やーって叫びましょうって、主やー主やー主やーって叫んでから祈りますでしょ。大和の教会も韓国の教会、行ってみてください。もう韓国の教会の祈りもう圧倒されますよね。ちょやーってみんな、叫んで、おりますよね。そういう聖書的な礼拝というものを、この間もそうでしたし、ダビデは踊ったって、民の前で裸になって踊ったって。でそんな恥ずかしいことできるかって、私たちは思うかもしれないけど、そのような軽蔑の目を持って見下したミカルっていう存在もお話ししましたよね。王妃であったわけですけど、クイーンであったわけですが、なぜ子供ができなかったのかは分かりません。なぜあんなことが書かれてあるのか、まあそういうふうに見下したことゆえにね、ダビデと夫との関係が悪くなって子供が一緒できなかったのかもしれない。そうでないかもしれない。それは分からないです。でもわざわざそこに子供が一生なかったって、今とは違いますからね。当時は今ではそういうことないですが、当時は子供がないってことは辛いことだったんですよ。神の祝福に預かってないと思われていたということはありますよね。すなわちでも神の祝福、ミカルは失ったってことです。ね、ですから私たちもう一度叫ぶような、主に魂から叫ぶような礼拝明け渡して、形ではなくて心から主を求める、そんな祈り礼拝というのを私たちは忘れてはならないと、そういう一面もあるんだということでありますね。しかもこれはね、主に向かってですからね。主に向かって私たちの心も私たちの体も主に向かわなければならない。どんな時も主を賛美するということでありますね。2節、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれって。皆さんどんな気持ちで思いで皆さんこの日曜日礼拝に来られました？ちょっと思い出してみてください。どんな気持ちで主を礼拝するために、どんな気持ちで来たかって、喜びを持って主に仕え、喜び歌いつつ御前に来なさいって聖書は言ってるんですね。だからいつものように何も考えずに来ちゃいけないってことです。主を喜び感謝してここに来るんだっていうことですね。日曜日ご紹介した皆さんにはいないからあれですけど、礼拝でね、牧師と3人が礼拝講壇に上がる、あの時が一番ワクワクするんだって。もう私にとって素晴らしい、あの時はこれから礼拝するっていうその心思い、もう本当に大好きなその一瞬なんですって、バースデーカードに書いてくださった方がご紹介しましたでしょ。皆さんそんな気持ち失っていませんか？失っちゃならないって。この方はどういう方、うわ礼拝がどうなこうなだとか、今日は何があるとかないとか、そんな方関係ないことじゃないですか。この方を礼拝する理由というのは今学んだばかりである。それはいつもいつもどんな時もいつまでもどこであっても誰であっても変わらないものではありませんか。それこそが礼拝だということですね。3節、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるって。5節にはね、主がどんなお方であるかというのを先ほど3つ見ましたが、それと同時に神が私にとって誰であるか関係ですよね。 これを知ることなしに、私たちは自分自身のアイデンティティを見出すことはできない。礼拝を通してでなければ、私たちは自分自身を、本当の自分を見出すことはできないんだって、このような礼拝をね、通してでなければ、私たちは誰であるか発見することはできないですということでありますね。4節、感謝しつつ主の門に賛美しつつそのお庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ、もう皆さんもご存知なね、プレイズ賛美がありますでしょ。2000年に大和の教会を剣道式で、この礼拝を最初の礼拝をした時もこの賛美を歌いながら街道に入ったわけでありますよね。主の門、大庭というのは 何を言ってるかというと、これ神殿のことです。神の神殿の入り口、庭のことです。すなわち礼拝が民の礼拝が捧げられる場所ですね。この門をくぐったら、ここは神を礼拝するんだっていう場所でありますよね。現代で言えば教会のことであります。これが礼拝だということは、私たちの神への礼拝というのは個人的なプライベートなものだけではならないっていうことです。すなわちこれはね、パブリックだっていうんですね。このワーシップは、共同体として公的に兄弟姉妹と共に礼拝するものなんだってこと。もちろんそれはね、自分自身の個人的なデボーションの神様との礼拝というのもなければならないですよ。でもそれだけではならないって、無教会主義って教会はいらない指定する人たち、そういうグループもありますけど、そうではないでしょう。やっぱり教会は、聖書は共に集い共に礼拝すること、プライベートだけではなくてパブリックだから、洗礼式もあるんですよ。個人的に受け入れてるだけでいいんじゃないですかって言われる、感じる方も時々そういう質問を受けます。でも聖書の中で私たちの礼拝、神への信仰というのはプライベートでありパブリックであり、この両面がある。あなたの内側と外側、教会によく言うように、十字架は外にも内側にもあるように、私たちの内側にも外側にも礼拝がなければならないんだということ。プライベートな面、パブリックな面、個人的な面、あるいはこの公的な面、この両方があって、初めて神を礼拝するということ、新約聖書によります。例えばマタイの18章20節、ご一緒しましょうか。1の3、はい、2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからである。1人って言ってないですよ。じゃあ先生、1人の時はいないの？そうではない。それを言おうとしてるんじゃなくて、2人3人一つのところに集まるというか、同じ思いを持って賛美し、同じ思いを持って祈り、同じ思いを持って御言葉を聞くときに、そこに御霊の、一人では起こらない御霊の働きがありますということを神は約束している。ですから教会って素晴らしいところでしょう。だからサイズではないって、その通りですよ。でも2人3人でもっていうのが、200人3人だ、300人だったら素晴らしいことになると思いませんか、ね、それが、教会の素晴らしさ、ますます喜びがあふれるからで、ね、ありましょうね。ヘブル人への10章25節、これもご一緒しましょう。はい、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。まさに今礼拝説教で、語られて、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではないかって、この後の時代にもっと以前よりも大切に、この御言葉は大切なんだということですね。ある人々は、だからそういう人々がいるということですね。教会の礼拝、共に集まることをしない。でもここにね、やめたりしないでって書いてあるんだから、最初は参加していたんですよ。最初は一緒に賛美していた、礼拝です。でも途中でいろんな理由があってね、牧師が気に食わないとか、説教が面白くないとか、自分の星の場がないとか、あの人が気に食らないとか、いろいろなさまざまな理由で、もう ここには行かないって、なんて書いてありますか。そういうことをやめたりしないで、かえって励まし合いって、否定的な思いではなくて肯定的にお互いを、教会行くときに何かを受けるためではなくて、これはね、何かを与えるために行くで、皆さんこれね、ものすごい大切なことなんです。なぜかっていうと、与えることなくしてね、受けられないです。この教会では、神の教会では、与えられる唯一の方法っていうのは与えることなんです。自分持っているものを守ろうとして、もっと得ようとすると失うんです。だけど私たちが与えようとするなら、私にももちろん必要があるんですよ。私にもしてほしいことはたくさんあっても、それでも誰かのために与えるとき、誰かのために教会に行こう、私のためではない、主のため、そして誰かのために、私も今日力となろう、励ましとなろうと思って来ますとですね、私たちは大きな祝福をいただいて帰ることになるんです。それが神の家なんです。皆さん、だから不満があるならば、嫌なことがあるならば、ますます帰って喜んで使え、祝福しに来ようではありませんか。そのことを通して神が私たちに与えてくださるものは、はるかに素晴らしいものです。私たちがどんなに努力しても得ることのできないものを、神はこの手に握らせてくださいます。そのためには、まず私が握っているものを神に、そして誰かのためにそれを捧げなければ、与えなければ、神が握らせてくださる私たちの手はないのであります。そんな素晴らしい礼拝を私たちはね、ここで、共に経験してまいりたいと、そのように思うんです。新街道を、ね、建設のために今日も祈ってください。新街道建設をしたらね、私はね、御言葉、この御言葉を掲げたいと思ってるんです。教会堂に入るところにね、この100編の4節、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、入るところにはこれを書きたいな、掲げたいなって、まあ一応希望だからね、みんなそんなのダメって言ったらダメになっちゃうかもしれないけど、まあ一応希望としてはこれはね、毎回毎回喜び感謝を持ってここに入るんだっていう、その思いを忘れないために、御子の御言葉を掲げたい。じゃあ先生、出るときはどうするの、出口にはどうするの、反対側、それはルカの10章の37節書きたいと思います。ルカの福音書のサマリタンの良きサマリア人のストーリーのところの最後の37節ですよ。なんて書いてあるかって、ストーリーの最後に、あなたも行って同じようにしなさいって書いてあるんです。良きサマリア人です。私たちはね、礼拝来て賛美して感謝して恵まれた、ああよかったで帰るんじゃないんです。自分の持っているものさえも敵と思えたような、仲の悪かったユダヤ人、一人のサマリア人が自ら乗っていたロバに乗せ、自らのお金でその宿屋に泊まらせ、そしてまた足りなければ帰ってきた時に私が支払いますって言いましたでしょ。ルカの実証ですよ。サマリア人、実はことに襲われて倒れていたのが私たちです。そしてこの良きサマリア人はイエス・キリストです。みんなが見捨てたら、レビ人も立法学者、宗教学者もみんなが関わらずに通りの反対側を歩いたのに、イエス・キリストは駆け寄って、そして私たちにロバだけではない、手当て治療代だけではない、宿代だけではない、自らの命まで与えて私たちを救ってくださった。そしてここです、最後に、もし足りなければ
私が帰ってきてそれを支払うって言った。わかります皆さん、再臨のことですよ。再び帰ってくるって。私たちに足りないものなんて何一つないんです。神が私が支払うって言ったんです。この人生において私たちが必要な全ては私が支払う。たとえ足りなかったら私たちは、私はもう一度帰ってきてそれを支払うから心配しないって。それ主の再臨の約束ですよ。これあの時の御言葉ですよ。この日曜日はね、あの10人の乙女の話をしますよ。あれ10人のね乙女の話をします。ですけどまた再び主が帰ってこられる時まで待ち続けていなさいって、諦めずに準備して待ち続けていなさいって、私たちにはするべきことがあるってことです。イエス様が帰ってこられるその時はね、私が命救われたんだから、今日もそんな証しありましたでしょ。私この傷ついて倒れて死ぬばかりだったのに。だって先ほどのもそうでしょ、私たちが滅び失せなかったのは滅び失せていくはずだったんですよ。あの道端で死んでいくはずだったんですよ。罪の道端で滅んでいく、呪われて死んでいくはずだったんですよ。それが滅び失せなかったのはこのお方が歩み寄ってくださったからですよ。私の命を自らの命と引き換えに救い与えてくださったからですよ。だからこの主の教会堂の出ていくところにはね、私たちもその一人の救われた、強盗に襲われた、死にかけていた一人なんですから、あなたも行って同じようにしなさい。あのサマリア人がしたように、すなわちイエス・キリストがあなたにしたように、あなたも出て行って、あなたのロバを、あなたのお金を、あなたの人生を、あなたの命を使って、誰かに与えられた命を与えなさいって。これこそ主の教会じゃないですか。教会の出口にはこのルカ10章37節の御言葉を掲げたいと。そのうちまた気が変わるかもしれませんけどね、今はそんな風に掲げるだけじゃなくて、その通りの主の家教会を作りたい、皆さんと一緒にそう思います。皆さんも同じような思いでありましょう。お祈りします。神様、あなたは私たちの礼拝と賛美を受けるにふさわしいお方です。私たちがどうであれ、私たちの環境が、状況がどうであれ、何が起ころうと、病、迫害、洪水、試練、たとえ死が襲ってきても、あなたは私たちのこの全身全霊をもって賛美し褒めたたえるにふさわしいお方です。そのような誠の礼拝を私たち自身が、私が、この私があなたへのこの誠の礼拝となれますように、弱い私たちを今日も強め、祝福し、また囚われているものから解放し、自己への思いから解放し、人の目を気にするそんな思いから解放してくださって、あなたの前に一人の礼拝者として常に立つことができますように、毎週の礼拝に来るときに私たちはこのような切なる思いを持って、感謝を持って、喜びを持って、そしていつの日か同じ思いを持って天の門をくぐることができますように、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭にいることができますよう、我らを導いてください。主の皆で感謝して祈り